頑張らない生き方をする30の方法。その1。完璧に生きるよりいい加減に生きた方が人生は明るい。人生は意外といい加減に生きていてもなんとかなるものです。いい加減は良くないことと思われがちです。間違いや失敗があってはいけないと思います。いい加減に生きると大変なことになり人生が終わると思います。ところが実際はそうでもありません。間違いや失敗があってもなんとかなります。度が過ぎることさえなければ意外と大したことになりません。困ったり慌てたりはしますがなんだかんだでなんとなります。笑って済ませられることも少なくありません。いい加減のせいで恥をかいたり損をしたり結果が出なかったりすることもあるでしょう。時には大きなトラブルになることもあるかもしれません。それでも最終的にはなんとかなります。あなたもこれまでいい加減にやったことがあるはずです。適当に家事をしてもなんとかなったでしょう。仕事でミスや失敗があっても叱れたり恥をかいたりしたかもしれませんがなんとかなったでしょう。生き方もライフスタイルもいい加減なところがあってもなんだかんだでうまくいき今は問題なく生きているはずです。その時は焦ったり困ったりしたかもしれませんが臨機応変の対処でそれなりにうまく切り抜けられたのではないでしょうか。いい加減な生き方をしても死ぬことはありません。いい加減な生き方をすると人生が終わると思いますが幻想なのです。いい加減に生きるのは悪いことではありません。むしろ悩みもストレスも減って長生きできます。ダメだったらその時はその時です。命を失うこと以外はなんとかなります。そもそも人間は不完全な生き物ですからノーミスで完璧に生きようとする方が無理があります。間違えるのも人間らしいし失敗するのも人間らしい。完璧を目指して生きるよりざっくりいい加減に生きる方がむしろ自然体で人間らしいのです。何でも100点を目指すのではありません。肩の力を抜いて60点くらいを目指していきましょう。60点あれば十分です。半分以上できているのですからとりあえず良しとしましょう。たまに間違いや失敗があっても問題ありません。いい加減に生きる自分を許してください。むしろいい加減に生きることを心がけていきましょう。ミスや失敗をすることがあれば自分に優しい言葉をかけてください。いい加減にできてよかったと前向きに受け止め許せばいいのです。いい加減にやってもなんとかなるのですから気にしたところで損です。不器用なこともあってよし。自分を責めたり落ち込んだりする必要はありません。できていないことあっても深く気にせずざっくりいい加減にやっていきましょう。完璧に生きるよりいい加減に生きた方が人生は明るいのです。いい加減に生きる。頑張らない生き方をする30の方法。その2。みんなと仲良くできなくていい。トラブルを起こさないだけでいい。みんなと仲良くしましょうという声が聞かれます。学校のクラスでも会社の職場でもそこには大勢の人がいるでしょう。何十人もの人がいて同性もいれば異性もいます。みんなと打ち解け合い心が通い合っていてみんなと分け合い合いできればこれほど素晴らしいことはありません。みんなと信頼関係が結ばれていればまさに最高の人間関係と言えるでしょう。しかしそれは難しいことです。2人3人くらいなら可能であっても50人100人となると大変です。みんなと連絡先を交換してみんなと仲良く付き合うのは難しい。世の中にはいろいろな人がいます。10人いれば10通りの人がいて100人いれば100通りの人がいます。自分と合う人もいればそうでない人もいます。中には自分と全くソリが合わない人もいるはずです。みんなと仲良くするのは言うのは簡単でも意外と困難な目標なのです。みんなと仲良くする必要はありません。トラブルを起こさないだけでいいのです。みんなと仲良くするのは難しくてもトラブルを起こさないだけならできるのではないでしょうか。相手を否定することは言いません。価値観が違っていてもとりあえず話を聞きます。自分と合わない意見を言われたらそういう考え方もありますねの一言が有効です。ムッとするのではなく参考意見と考えればすっと受け入れられます。嫌なことを言われても気にしなければ OK です。無理にプライベートをさらけ出す必要もありません。当たり障りのない表面的な話でいいのです。仲良くする必要はなくトラブルを起こさないだけでいいのです。苦手な相手であっても挨拶だけはしておきましょう。挨拶さえできていれば OK です。声をかけていることになるからです。コミュニケーションも最低限の受け答えができていれば十分です。仲良くすることではなくトラブルを起こさないことを目標としましょう。これができていれば良好な関係と言えるのです。みんなと仲良くすることを目標にするのではなくトラブルを起こさないことを目標にする。苦手な相手であっても挨拶だけはしておく。頑張らない生き方をする30の方法。その3。日光はテンションを上げる光。テンションを上げるにはどうすればいいでしょうか。日光を浴びましょう。日光はテンションを上げる光です。朝なら起床後すぐカーテンを開けて朝日を浴びましょう。見る見るうちにテンションも上がっていき眠気が取れるのも早くなります。昼まであれば日光を浴びましょう。窓際に立ったり外に出たりしてたっぷり日光浴を楽しみます。体がポカポカ暖かくなってテンションもぐいぐい上がります。シミやシワを気にする人もいるかもしれませんがそれはひとまず横に置きましょう。紫外線の影響は長時間でなければ問題ありません。シミやシワを気にするより心を元気にする方がよほど大切です。日光には太陽のパワーがたっぷり含まれています。日光を浴びることで気力が充電され心のエンジンがかかりテンションが上がっていくのです。日光に当たるだけですから簡単です。テンションが低い時だけではありません。元気ややる気がない時はもちろん落ち込んでいる時もぜひ太陽の力を借りましょう。必ず気持ちが上向きます。日光は無料で手に入るものですが素晴らしい力を秘めた光です。これほど強力なパワーのある光は他にありません。積極的に日光を浴びて上手にテンションを上げていきましょう。日光を浴びる。頑張らない生き方をする30の方法。その4。本を読みながら大笑いすることも素晴らしい読書。本を読んでいると笑える内容を目にすることがあります。面白いことが書いてあるとつい表情が緩んで笑いが込み上げてくるでしょう。そんな時笑いを抑えていませんか。もちろん周りに人がいるなら別ですが一人だけの環境なら笑いを抑える必要はありません。たっぷり笑ってしまいましょう。図書館のような静かな場所なら要注意ですが周りに人がいないなら声を出して笑っていいのです。クスクスという抑えた笑い方ではなくわははという豪快な笑い方で OK。 せっかく面白いところなのに笑いを我慢するのはもったいない。これはこれで笑うチャンスです。笑えるところはしっかり笑うのが自然であり何より健康的です。笑うのは人と話している時だけでなく本を読んでいる時にもあります。面白くて笑いが込み上げてきたなら素直に笑いましょう。 本を読みながら笑うのはおかしく思うかもしれませんが、そんなことはありません。面白いものは面白いのです。笑えるところはしっかり笑いましょう。しっかり笑うと面白いところがもっと面白くなります。笑うことにはストレス解消、免疫力の向上というメリットもあります。笑えば笑うほどストレスが取れていき、その上免疫力もアップするのですから、これほど美味しい話はありません。たっぷり笑った後は身も心も軽くなっているでしょう。医学的にも笑うことは健康に良いことが証明されています。笑うことは記憶力アップというメリットもあります。記憶力は感情を動かされるほど高まります。たっぷり笑うことで感情が刺激され、しっかり記憶に刻まれるのです。あなたの今までの読書を振り返ってみても、笑った内容は不思議とよく覚えているはずです。本の著者も読者が笑ってくれることを望んでいます。面白いところはしっかり笑うチャンスです。本を読みながら大笑いすることも素晴らしい読書なのです。本で面白いところがあればきちんと笑う。頑張らない生き方をする30の方法。その後、下の人を見ても向上心は生まれない。上の人を見るとき向上心が生まれる。自分に自信がないからといって下の人を見ないことです。世の中は広いもので下には下がいるものです。自分より成績が悪い人、自分より仕事ができない人です。どれだけ自分に自信がなくても世の中を探せばもっと下の人がいます。自分より下の人を見てほっと安心することがあるかもしれません。よかった。まだ私はマシだね。大丈夫だね、と胸を撫で下ろす。下の人を見ると相対的に自分が上に感じられ、安心感や優越感を覚えるでしょう。嫌や死を感じたりストレス解消につながったりするかもしれません。だからといって下の人を見ないことです。下の人を見て安心したところで向上心は生まれません。安心し続けるためには下の人を見続けなければいけなくなります。人を見下す習慣がついてしまい、どんどん心が腐っていくのです。向上心が生まれるのは上の人を見た時です。世の中には自分より努力している人がいます。どの世界でも上には上がいます。自分より成績が良い人、自分より仕事ができる人です。自分より上の人は自然とそうなったわけではありません。人一倍努力をした結果です。成績がいいのは人一倍勉強したからです。仕事ができるのは人一倍経験を積んできたからです。上の人は手本になります。上の人を見ているとすごいな、そこまでするかと驚かされることがあります。良い刺激をもらえるので自分も頑張ろうと思えるのです。たとえ雲の上の存在であってもいいのです。一生追いつけないような人であっても、その下向きに打ち込む姿、諦めない姿勢、前向きな考え方からパワーをもらえます。世の中には下には下がいるように、上にも上がいます。上の人を見ていると慢心することもありません。自分より上の人がいることを知れば、おのずと謙虚になれます。私はまだまだと思えるのです。プロや一流と呼ばれる人にはまだまだという口癖があります。そして常に謙虚です。すでに十分実力を身につけているので、私はすごい、もう十分と思いそうなところですが、必ず謙虚です。謙虚な姿勢になっているのは上を見ているからです。プロや一流であっても上には上がいます。上を見ている限りずっと頑張れるし、いつまでも謙虚でいられます。上の人を見ていると自然と目線も上を向くので表情も良くなります。下の人を見て安心するのではなく、上の人を見て奮起しましょう。上の人を見るとき向上心が生まれるのです。下を見るのではなく上を見る。頑張らない生き方をする30の方法。その6。ハズレの本を買うことがあっても無駄にはならない。ハズレの本を買ってしまったと思うことはありませんか？面白いそうなので買ってみたものの、読み始めると意外とつまらなくて退屈に感じることがあるでしょう。期待外れでがっかりすることがあるものです。どうして買ってしまったのだろう。買う前にもっと内容をチェックすべきだった。ハズレを引いた自分を叱りたい。ハズレの本を買ってしまったことに肩を落とすこともあるかもしれません。お金を無駄にしたように感じるかもしれませんが、待ってください。ハズレの本を買うことがあっても無駄にはなりません。それはそれで学びがあります。どういう本がハズレなのかわかりました。今後こういうタイプの本は気をつけようと注意できます。失敗経験の一つとして蓄積され、本を見る目が養われます。自分に合わない著者がわかることで、今後本を選ぶときの参考にもなるでしょう。買ったからといって全ページ読まなければいけないわけではありません。本は途中から読み始められます。途中で読むのをやめることも OK です。読破できなくてもペナルティーは一つもありません。途中で読むのをやめれば、それだけ時間を節約できます。つまらないとはいえ、全部ページがつまらないわけではないでしょう。面白そうなところだけを読めばいいのです。本は売ることもできます。古本屋に売ればある程度のお金になって戻ってきます。フリマアプリを使えば高値で売れることも少なくありません。お金を気にしなければ図書館に本を寄付するのも一つの手です。他の誰かが読んでくれるなら幸いなことです。自分が読まなくても売ったり寄付をしたりすれば誰かの役に立ちます。外れの本を買うことがあっても、それはそれで良しとしましょう。悪いことでも無駄なことでもありません。良い経験の一つなのです。外れの本を買うことがあっても上手に活かす。頑張らない生き方をする30の方法。その7。地味は落ち着きと言い換える。地味という言葉はネガティブなイメージが持たれがちです。地味な人、地味な仕事、地味な曲、地味な服、地味なデザインなどなど、やぼったくてかっこ悪い印象を受けるのではないでしょうか。悪口を言っているように聞こえることもあるかもしれません。地味という言葉に罪はありませんが、なかなか使い方が難しいものです。こんな時は地味という言葉を別の言葉に言い換えてみましょう。地味を落ち着きという言葉に言い換えてみてください。言わんとしていることは同じでも表現を変えるだけでガラッと印象が良くなります。地味な人は落ち着いた人と言い換えましょう。地味な仕事は落ち着いた仕事と言い換えましょう。地味な曲は落ち着いた曲と言い換えましょう。地味な服、地味なデザインは落ち着いた服、落ち着いたデザインと言い換えましょう。地味なレストラン、地味な料理は落ち着いたレストラン、落ち着いた料理と言い換えましょう。一言言い換えるだけで印象がポジティブに変わり、パッと明るくなります。日頃から使う言葉はできるだけポジティブに言い換えたいですね。すべての地味は落ち着きに言い換えられます。言葉遣いを変えると見える世界も変わるのです。地味は落ち着きに言い換える。頑張らない生き方をする30の方法。その8。素直に道を譲った方がストレスがたまらない。後ろの存在が気になるなら道を譲りましょう。 歩いていると後ろから人が追いついてくることがあります。後ろから少しずつ足音が近づいてきます。歩行スピードは人によって異なります。自分の歩行スピードより後ろの人の歩行スピードの方が速いとそのうち追いつかれます。後ろを振り向かなくても足音や気配で真後ろに人がいることがわかる。そのまま歩いていれば追い抜いてくるはずですが、いつ追い抜いてくるかわからずそわそわ落ち着かない時があるでしょう。後ろにピタッと張り付かれるのは気持ちのいいものではありません。早く歩けとせかされているような感覚を覚えます。後ろを歩く人が気になってしまい、ストレスを感じることがあるのではないでしょうか。こういう時は素直に道を譲りましょう。少し横にそれて歩くペースを落とせば、後ろの人がさっと追い抜いてくれます。それだけのことです。負けたと思う必要はありません。わざわざこちらが手間をかけるのはおかしいと思うかもしれませんが、ここは心を大きくしたい。細かいことは気にしません。道を譲るだけのことであり、大きな手間ではないはずです。さっさと道を譲った方が、後ろの圧迫感が解消されて快適になります。余計なストレスに悩まないで済むのです。歩行に限ったことではありません。運転している時も、後ろから車がじわじわ近づいてきて追いつかれることがあります。ピタッと張り付かれるとストレスを感じて落ち着かない時があるでしょう。あたかも早く進めとせかされているような感覚を覚えます。この時も同じように道を譲りましょう。感情的にならないことが大切です。道路脇に寄れば後ろの車がさっと追い抜いてくれます。素直に道を譲った方が後ろの圧迫感がなくなって快適です。ストレス解消のためであり、何より安全運転のためです。追い抜いてくれるのを待つのではなく、こちらから先にアクションを起こした方が得策なのです。後ろの人や車が気になるなら素直に道を譲る。頑張らない生き方をする30の方法。その9。他人を裏切ってはいけない。自分も裏切ってはいけない。他人を裏切ってはいけません。裏切りは信頼に背く行為です。相手を深く傷つけ信頼をなくします。どれだけ信頼関係が厚く築かれていても、一度でも裏切ると終わりです。その人と人間関係は絶望的になります。長い時間をかけて築き上げた信頼関係も裏切り行為があれば一瞬で崩れます。全く信用されなくなり、再び信頼を取り戻すのは至極困難です。私たちは他人を裏切る行為がないように生きることが大切です。他人に嘘はつきません。他人を偽ることはしません。他人との約束は守ります。他人を裏切っていけないことは当たり前のことであり、今更言うまでもありません。しかし、裏切ってはいけないのは他人ばかりではありません。自分に対しても裏切らないようにしましょう。他人に対しては裏切らないよう注意するのに、自分に対しては平気で裏切る人がいます。自分に嘘をついたり、自分を偽ったり、自分との約束を破ったり、です。本人は自分のことだから大丈夫と思っています。確かに自分を裏切ってもダメージを受けるのは自分だけです。自分さえ我慢すれば済むことなので、軽い気持ちで自分を裏切る人がいます。しかし、ここが落とし穴です。他人との人間関係が大切であるように、自分との人間関係も大切です。自分を裏切ったら自分を裏切るのが癖になります。自分を信頼できなくなり、自尊心や自己肯定感にマイナスの影響を及ぼすのです。他人を裏切らないように、自分も裏切らないようにしましょう。自分も大事な存在です。自分に嘘をつかず、自分に正直になりましょう。自分を偽ることはせず、等身大の自分を見せ、ありのままの自分を表現しましょう。自分との約束や自分が決めたマイルールはきちんと守りましょう。やると決めたことは思うだけで終わらせず、きちんと実行に移します。口だけで終わらせるのではなく、言行一致を心がけたい。自分を裏切らないのです。自分とした約束や自分が決めたルールを守っていくことで、自分との信頼関係が築かれていきます。これが自分を大切にするということです。自分は世界で唯一の存在です。自分との信頼関係の構築に努めていきましょう。自分を大切にすることで自尊心や自己肯定感も大きく育っていくのです。他人も自分も裏切らない。頑張らない生き方をする30の方法。その10。優秀な人材を確保するならこちらから出向く。そして簡単には諦めない。3個の例という故事があります。中国の三国時代、蜀の劉備が無意無官の諸葛亮を軍師に迎えるため、その草案を3度も尋ね、ようやく承諾を得たという話です。諸葛亮は当初乗り気ではありませんでした。しかし、位の高い劉備が身分の低い自分のところに3度も足を運んでくれたということで、諸葛亮は心を動かされたのです。私たちは3個の例から学ぶところがあります。優秀な人材を確保するなら、じっと待っているだけではいけません。自分の方が高い立場であっても、優秀な人材を確保するためなら、こちらから相手のところに出向くことです。遠く離れていても足を運びたい。時間がかかろうとお金がかかろうと足を運ぶことです。そして失敗に終わっても、簡単には諦めません。優秀な人を採用するには、礼儀と粘りが大切です。留守なら日を改めて訪問します。断られても望みは捨てません。一旦その場は引き下がり、日を改めて再び足を運びます。真心を見せ、頭を下げ、礼儀を尽くして繰り返しお願いをします。雇ってやるという傲慢な態度ではなく、何卒お願いしますという丁寧な態度を見せることが重要です。そうすれば相手の心は動きます。ノーがイエスに変わります。優秀な人材を確保するためなら3個の例を実践しましょう。優秀な人材を採用するなら3個の例を実践する。頑張らない生き方をする30の方法。その11。人生で最も使い切ることがないものとは。使い切ることがないものと聞いたとき何を思い浮かべるでしょうか。鉛筆でしょうか。確かに鉛筆は意外と使い切ることは少ないものです。鉛筆が短すぎると持てません。大抵は使い切る前に新しいものに取り替えることが多いでしょう。短くなった鉛筆は使い切る前に処分することが多いものです。料理で使うスパイスでしょうか。スーパーの食品売り場でいいなと思って買ったスパイスがあるでしょう。スパイスには独特の刺激があり、料理に深みを与えてくれますが、なんだかんだで意外と最後まで使い切ることはありません。気がつくと消費期限を過ぎていて処分することになるのです。日焼け止めでしょうか。日差しが強い夏場、紫外線対策には欠かせないアイテムですね。買った時は使いますが、意外と最後まで使い切ることはありません。外に出る機会が少ないとなかなか量が減りません。一般的に日焼け止めの使用期限は開封後1年です。来年の夏には使用期限を過ぎていて、古い日焼け止めを使い切ることがないまま新しい日焼け止めを買うことになるのです。使い切ることがないものはいろいろ浮かびますが、ここからが本題です。実はもっと身近なところに使い切れないものがあります。 それは使い切ろうにも使い切れません。一生かかっても使い切れないものです。脳なのです。脳には限界がない。人類史上脳を使い切った人は未だ一人もいません。私たちは脳を使うことはあっても使い切ることはありません。むしろたっぷり使い余しています。私たちの脳は使っている部分より使っていない部分の方が多いと言われています。誰もが皆脳を使い切ることがないまま人生を終えます。だから思う存分脳を使いましょう。限界を気にせず使って使って使いまくるのです。勉強をしているとき覚えることがあって頭がパンクしそうと思うことがあるかもしれません。残念ながらそれは気のせいです。いくらたくさん覚えても大丈夫です。脳の記憶容量はとてつもなく膨大なのでいくら覚えてもいっぱいになることはありません。まだまだ頭に入る、必ず覚えられると信じてどんどん覚えていきましょう。思考力をしっかり鍛えた、発想力を 100% 鍛えた、想像力を限界まで鍛えたと思うことがあるかもしれません。残念ながらそれも気のせいです。思考力も発想力も想像力も限界はありません。限界まで鍛えたと思っても可能性はたっぷり残されています。実際はまだまだ伸びしろはたっぷりあっていくらでも伸ばしていくことが可能です。そこで終わりにするのではなくどんどん鍛えていきましょう。私たちはまだまだ脳を使い切れていません。脳は小宇宙とも呼ばれています。脳は宇宙のように果てしなく広大で無限の可能性が秘められています。一生かかっても使い切れないのですから遠慮せずどんどん使っていきましょう。脳は事実上無制限であり使い放題と思って差し支えありません。脳を使いすぎたら壊れるのではないかと思うかもしれませんが心配には及びません。むしろ逆です。脳は使えば使うほど働きが良くなります。脳内の神経細胞同士のつながりが密になり脳のネットワークが高度になります。脳の海馬では神経細胞が増えることが確認されています。海馬は記憶を司るところであり特に短期記憶と密接な関わりを持っています。いくら使っても脳は使い切れません。脳は素晴らしい可能性が秘められています。小宇宙とも言える脳の無限の可能性を信じてどんどん頭を使ってください。脳には限界がないのです。どんどん脳を使って脳の可能性を開花させていく。頑張らない生き方をする30の方法。その12。無理なものに出会ったときは無理なものは無理でいい。困難に直面したときどうするか。人生において諦めないことは大切です。なんとかうまく乗り越える方法はないか知恵を絞って考える必要はあるでしょう。簡単にサジを投げるのではなくベストを尽くす姿勢が重要です。だからといって固くなに固執するのもの考えものです。時間もお金も有限であり変に意地を張っていると無駄遣いにつながりかねません。無理なものに出会った時に役立つ言葉があります。無理なものは無理です。自分に諦めの許可を与えましょう。無理なものに出会った時はシンプルに考えるのが一番。諦めることになりますが無理なものは無理なのですから仕方ありません。おかしなことではなく実に筋の通った考え方です。無理なものは言い換えれば不可能ということです。無理なことにいつまでもこだわっていると貴重な時間や労力が消耗されていくだけになります。可能性が 0% にもかかわらずいつまでも固執することほど愚かなことはありません。時には諦めることも肝心です。可能性が 0% と 1% では天と地の差があります。可能性が 1% でもあるなら粘るのもありですが可能性が 0% ならさっさと諦める方が賢明です。無理なものは無理という言葉があれば不可能の壁に直面しても別の道が切り開けます。無理なものは諦めるのが正解です。諦めることは新しい道につながります。無理なものに出会ったら無理なものは無理と自分に言い聞かせ諦めの許可を出す。頑張らない生き方をする30の方法。その13。私たちは埋め合わせを忘れがち。友人との待ち合わせにうっかり遅刻することがあります。恋人との約束をうっかり破ってしまうことがあります。もちろん悪気はありません。気をつけていても自分の不注意で迷惑をかけてしまうことがあるものです。迷惑をかけたときはまず謝ることが大切です。弁解はしません。余計な言い訳はせず素直に自分の非を認めてきちんと頭を下げて素直に謝りましょう。その上でもう一つ心がけたいことがあります。埋め合わせをするのです。友人との待ち合わせに遅刻したら素直に謝った上で埋め合わせに飲み物をおごります。恋人との約束を破ってしまったら素直に謝った上で埋め合わせに夕食をご馳走します。ちょっとしたことですがとても大切です。埋め合わせがあるかないかでその後の流れが変わります。埋め合わせがあれば相手の機嫌は早く治ることが多い。仕方ない。許してあげようと多めに見てもらいやすくなります。十分な埋め合わせがあれば早く機嫌が治るばかりか逆に機嫌が良くなることも少なくありません。埋め合わせに必要な出費は罰金と考えましょう。少し痛い出費かもしれませんが仕方ありません。迷惑をかけてしまったけじめです。自分の不注意で迷惑をかけてしまったのですから負担は潔く受け入れましょう。迷惑をかけたとき謝る人は多いですが埋め合わせまでする人は少ない。私たちは埋め合わせを忘れがちです。きちんと償うことを忘れません。埋め合わせの配慮があるかどうかで人間関係は大きく変わります。うっかり迷惑をかけたときは素直に謝るだけでなくきちんと埋め合わせをする。頑張らない生き方をする30の方法。その14。どれだけ外見が良くても食べ方が汚いと台無しだ。あるところに外見の良い人がいました。容姿端麗でおしゃれな服が決まっていて清潔感も漂っています。肌も髪も綺麗で笑顔も素敵です。話し方も落ち着いていて気品が漂っています。とても魅力的なルックスです。ところが食事の時間になるとガラリと雰囲気が変わりました。食べ方が汚いのです。肘をつきながら食べる。食器を持たず犬食いをする。くちゃくちゃ音を立てて食べる。ボロボロ食べ物をこぼしながら食べる。スープを飲むときはズズズと音を立て、フォークやナイフを使うときはカチャカチャ音を立てます。どれだけ外見が良くても食べ方が汚いと台無しです。外見の好印象が一気に吹き飛びます。美しい外見より汚い食べ方の方が本性だと思われます。こんな綺麗な人がこんな汚い食べ方をするのと驚かれ一気に幻滅されるのです。食べ方が汚いと育ちまで悪く見られます。親から食べ方をしつけられてこなかったのかな、どんな親なのか見てみたいと思われるでしょう。その人の印象だけでなくその人の親の印象まで悪くなります。食べ方だけで判断されてはたまらないと思うかもしれませんがそういう世の中です。きちんと食事マナーを身につけできるだけ上品な食べ方ができるようになっておきたい。 ナイフやフォークを正しく使えるようになっておきましょう。くちゃくちゃ食べるのではなく、もぐもぐ食べるようにしましょう。できるだけ食事マナーを身につけて、上手にカトラリーを使えるようになっておきたい。外見は普通でも、食べ方が美しいと好印象につながります。育ちが良いように見てもらいやすくもなります。親も素晴らしいに違いないと思ってもらえるでしょう。できるだけ上品な食べ方ができるようになっておくことです。幸いなことに、マナーも食べ方も後から身につけることが可能です。容姿は先天的に決まるところが多いですが、マナーや食べ方は後天的な努力で身につけることが可能です。マナーを身につけるのに遅すぎることはありません。きちんと食事マナーを身につけ、できるだけ上品な食べ方ができるようになっておきましょう。食事マナーを身につけ、上品な食べ方ができるようになっておく。頑張らない生き方をする30の方法。その15。笑うと変な顔になると思っているのは本人だけ。笑うと変な顔になるんです、と悩んでいる人がいました。本人は深刻に悩んでいる様子です。笑うと目がなくなります。笑うと変なシワが入ります。笑うと頬が変になります。自分の笑顔に自信がないようです。そんなに変な顔なのかな、と思っていました。ところが実際に笑ってみると想像とは全く違いました。変なところは一つもなく、全く普通の笑顔なのです。笑うと目がなくなると言っていましたが、三日月みたいな可愛い目でした。変なシワが入ると言っていましたが、普通の笑いじわでした。頬が変になると言っていましたが、実際は可愛いエクボでした。笑うと変な顔になると思っているのは本人だけです。周りは全く変だと思っていません。普通の笑顔だと思っていて、明るい表情として映っています。ほくろと同じです。自分が思っているほど周りは気にしていません。変に感じているのは本人だけ。むしろほくろがその人の魅力となっています。自分の笑い顔が変に感じるのは理由があります。見慣れていないのです。私たちが普段鏡で自分の見るときは大抵普通の表情です。笑顔を作ると言っても軽く微笑んだり白い歯を見せたりする程度が多い。大笑いをしている自分は見慣れていないので、いざ大笑いする自分を見ることがあったとき変な顔だなと違和感を覚えるのです。笑うと変な顔になると思っていると笑うのを我慢することになります。笑いたいときに笑えません。人生から笑う回数が減ることになり、これほど惜しいことはありません。笑いを押し殺した表情の方がよほど不自然で変な顔です。笑うと変な顔になると思っているなら、早く自分の思い込みに気づきましょう。変だと思っているのは自分だけです。実際は普通の笑顔であり、むしろ良い表情になっています。笑うのを我慢せず、どしどし笑っていきましょう。笑顔は笑顔です。どんな笑顔も素晴らしいのです。笑うのを我慢せず、どしどし笑う。頑張らない生き方をする30の方法。その16。話の内容を全然覚えていないのは、おしゃべりを満喫できた証拠。たくさんおしゃべりをしたのに、何を話したのか全然覚えていない。そんな不思議な経験はありませんか？決してぼーっとしていたわけではありません。きちんと話に集中していて、楽しいおしゃべりができていたはずなのに、なぜか話の内容を思い出せないことがあるものです。もしそんな経験があれば、理由は単純です。何も覚えていないのは、それだけおしゃべりが盛り上がった証拠です。話が盛り上がると、そういえば、こう思い出したんだけど、といった一言で話が脱線します。関連する別の話題に移るということです。そして盛り上がってはまた話が脱線していき、これが何度も繰り返され、一回のおしゃべりで多くの話題を楽しむことになります。話の脱線回数が多くなるにつれて、会話全体のテーマがぼやけるため、これを話したという話題の中心が曖昧になります。結果として、たくさん話したけど何を話したのか全然覚えていないという状態になるのです。また、人は楽しい気持ちが爆発すると話の内容を覚える余裕がなくなることも少なくありません。覚えていないことを前向きに捉えましょう。話の内容を全然覚えていないのは良いことです。話の内容を全然覚えていないのは、いろいろな話題を満喫できた証拠です。そして、心からおしゃべりを楽しんでいたということでもあります。これからも記憶が飛んでしまうくらい、たっぷりおしゃべりを楽しむ機会を作っていきましょう。記憶が飛んでしまうくらい、たっぷりおしゃべりに熱中する。頑張らない生き方をする30の方法。その17。チャンスの連続に油断してはいけない。タクシーに乗ろうと思いました。タクシーを拾おうと思った瞬間、ちょうど目の前を2台のタクシーが通り過ぎていきました。手を挙げて止めようかと思いましたが、タイミングが悪かったので、まあいいかと見送ることにしました。タクシー2台が固まっていたので、3台目もすぐ来るだろうと思ったのです。しかし、実際はわかりません。3台目のタクシーがなかなか来ないかもしれません。意外と長く待たされるかもしれません。バス停でバスが2台固まってやってくると、3台目がなかなか来なくて長く待たされることがありますが、それと同じです。等間隔で定期的にチャンスがやってくるとは限りません。むしろバラバラのタイミングだったり、偏ったタイミングだったりすることの方が多い。連続した後は空白が生まれやすくなります。その空白が特別大きいこともあるのです。チャンスがたくさんあるからといって油断は禁物です。別に急いで掴まなくてもいいよね、すぐまたチャンスが巡ってくるだろうと思って見送るときが危ない。チャンスの連続に遭遇するとすぐまた次があるだろうと思いますが、実際はわかりません。なかなか次が来ないかもしれません。もう次はないという可能性もあります。二度あることは三度あるという言葉がありますが、鵜呑みにしてはいけません。実際は二度で終わりということもよくあります。チャンスは貴重です。チャンスの連続に遭遇したらすぐまた次があると油断せずすぐ掴んでください。意味もなく見送らないことです。これが最後かもしれないと思って一つ目のチャンスを掴みましょう。目の前に現れたら反射神経でパッと飛びつくのがいい。すでに目の前を通り過ぎていたら走ってでも追いかけましょう。早くチャンスを掴めばそれだけ早く夢の実現に近づけます。どうしても一つ目のチャンスが間に合わなければその時初めて二つ目のチャンスを狙います。常に最短最速を目指すのが得策です。チャンスの連続に油断しない人が成功するのです。チャンスの連続に遭遇したらすぐまたやってくると油断せず一つ目を掴む。頑張らない生き方をする30の方法。その18。失敗すると思っていたなんて言わないこと。失敗をした後失敗すると思っていたという人がいます。失敗を予見していたかのようなセリフです。自分を慰める一言でもあります。予想通りと思えばショックが小さくなり落胆も軽くなります。くよくよした気持ちを引きずらないため口にしているのかもしれません。時々聞かれますが注意したい一言です。自ら失敗を引き寄せる力が働いているからです。 失敗すると思っていたということは失敗すると思いながら取り組んでいたということです。失敗すると思いながら取り組んでいれば失敗して当然です。人は失敗すると思いながら真剣になることはできません。知らず知らずのうちに惰性が働いたり弱気の姿勢になったりします。消極的になったり受け身になったりしてつい手を抜いてしまいます。真剣になっていないゆえに 100% の力を発揮できません。少しでもつまずくとほらやっぱりと思ってしまい諦めやすくなります。人には思ったことが現実になるという法則があります。失敗する失敗すると思いながら取り組んでいると本当にそうなります。スピリチュアルな話ではありません。現実的な話としてそうです。自ら失敗を引き寄せる力が働くのです。失敗すると思っていたなんて言わないことです。自分の失敗をごまかしません。言い訳がましい言葉を並べていると反省もできなくなります。自分自身に対しても失礼です。大切なことは成功を信じる気持ちです。失敗すると思っていたというセリフを言うことがないよう成功することだけを考えましょう。一点の曇りもなく成功を信じて取り組むのです。うまくいく、成功すると思うから強気になれます。真剣になれるし全力になれるのです。たとえ失敗の可能性の高くても成功を信じることです。野球では9回裏で逆転勝ちがあります。点差が開いていても流れと勢いができるとあっという間に逆転できることは珍しくありません。失敗する失敗すると思いながら取り組んでいると失敗を引き寄せますが逆もしかりです。成功する成功すると思いながら取り組んでいると成功を引き寄せます。奇跡を起こす可能性はあると思えば前向きな気持ちで取り組め底力が湧いてきます。おのずと強気になれるしなかなかうまくいかなくても粘り強くなります。人には潜在的な力があります。信じる気持ちが強ければ 100% の力はもちろん 120% の力を発揮できることも不可能ではありません。うまくいくことだけ考えることが奇跡につながるのです。失敗の可能性の高くても成功を信じて取り組む。頑張らない生き方をする30の方法。その19。嫌なことを無理に忘れようとしてはいけない。嫌なことがあったとき意識的に忘れようとする人がいます。誰でも嫌なことは早く忘れたいと思うもの。嫌なことは不快感があって気分も下がります。記憶消去のボタンがあればどれだけ便利なのでしょう。嫌なことは1分1秒でも早く忘れたいと思うのは人の自然な心理です。忘れる努力をすればそれだけ早く忘れるように思われますが、ここに思わぬ落とし穴があります。無理に忘れようとしてはいけません。かえって記憶が強化されるからです。無理に嫌なことを忘れようとすると逆に意識します。嫌なことを忘れようと思えば思うほど嫌なことに注意が向き何度も思い出すことになります。これはいわば勉強でいう復習と同じ効果です。忘れるどころかかえって記憶に深く刻まれてしまいますます忘れられなくなります。嫌なことを無理に忘れようとするのは逆効果なのです。嫌なことを忘れるベストな方法では、スムーズに嫌なことを忘れるにはどうすればいいのでしょうか。ベストの方法は何か別のことを指摘を紛らわせることです。何でもいいので集中する時間を作りましょう。一心不乱に仕事をするのもよし。やるべきことに集中すれば嫌なことを忘れられる上仕事もはかどります。わざと忙しい状態を作れば余計なことを考えないで済みます。好きなことをするのもよし。趣味でも遊びでもいいのです。好きなことをしているときは心がワクワクします。自然とポジティブで明るい気持ちになるので嫌な気持ちを吹き飛ばしてくれます。私たち人間には忘れるという素晴らしい能力があります。仕事でも好きなことでもいいのです。何か別のことをして嫌なことを思い出さない時間を作りましょう。嫌なことから意識がそれることでだんだん記憶から消えます。気づけばすっかり嫌なことを忘れているのです。嫌なことを忘れたいときは何か別のことをして上手に気を紛らわせる。頑張らない生き方をする30の方法。その20。あの人は運が良かったからという人は運に恵まれない。うまくいっている人に対してあの人は運が良かったからという人がいます。活躍するアイドルを見てあの人の人気が出たのは良い事務所に恵まれて運が良かったからと言います。ブレイクした芸人を見てあの人が売れたのは実家がお金持ちで運が良かったからと言います。仕事で成功した人を見てあの人が成功できたのは人脈に恵まれて運が良かったからと言います。努力をすることなく運の力で結果を出したかのように言います。これは違うのです。確かに運が関係している点もありますが、本当の理由は別のところにあります。うまくいっている一番の理由は本人が努力したからです。良い事務所に恵まれても実家がお金持ちでも人脈に恵まれても本人が努力しなければ不毛に終わります。うまくいっている人は必ず努力をしています。それも波の努力ではありません。人の何倍何十倍という桁外れの努力をしています。アイドルが売れているのは陰で歌やダンスの練習をしたり自分磨きを頑張ったりしていたからです。芸人がブレイクできたのは売れない時期が長くても諦めず芸を磨き続けたからです。仕事で成功できたのは膨大な本から学び多くのチャレンジをして失敗にもめげず圧倒的な行動力で道を切り開いたからです。そうした努力を桁外れに言っています。私たちはそれが見えていないだけです。見えていないから運が良かっただけのように見え誤解するのです。うまくいっている人がいれば影の努力を想像することです。うまくいっている人は必ず影で膨大な努力を積み重ねています。見られていなくても褒められなくても夢の実現に向けてコツコツ努力を積み上げています。そうした影の努力があるからこそ結果として運に恵まれチャンスをつかみ成功したのです。努力が先にあって運に恵まれるのであって逆はありません。あの人は運が良かったからなんて言わないことです。その人の影の努力を想像して賞賛を送りましょう。そしてうまくいっている人を見習って自分も影の努力を積み上げていきたい。見られなくても努力、褒められなくても努力、けなされても努力です。影の努力を積み上げ続ければ次第に実力が身につきます。正しい方向で努力ができているならうまくいくのは時間の問題です。努力していればある時運に恵まれやすくなるのです。あの人は運が良かったからは禁句にする。うまくいっている人がいればその影の努力を自分も見習って行動する。頑張らない生き方をする30の方法。その21。一歩が踏み出せないなら 0.5 歩で踏み出そう。 0.5 歩が踏み出せないなら 0.1 歩で踏み出そう。一歩も踏み出せないという人がいます。怖いこと、恐ろしいこと、恥ずかしいこと、勇気が必要なことはなかなか一歩が踏み出せないものです。大丈夫です。一歩が踏み出せないなら 0.5 歩で踏み出しましょう。かっこ悪いと思わないことです。 0.5 歩も立派な前進です。きちんと前に進んでいて勇気を出したことになります。0.5 歩を2回繰り返せば1歩進むことになります。0.5 歩を20回繰り返せば10歩進むことになります。遅くてもいいので少しずつ前に進むことが大切です。0.5 歩すら無理という人もいるかもしれません。大丈夫です。0.5 歩が無理なら 0.1 歩で踏み出しましょう。0.5 歩は無理でも 0.1 歩なら踏み出せるということがあるでしょう。ほとんど前に進んでいないように思うかもしれませんが誤解です。0.1 歩も立派な前進です。0.1 歩を10回繰り返せば1歩になります。0.1 歩を100回繰り返せば10歩になります。少しずつ未来を切り開いているのです。小さな前進であってもコツコツ積み重ねていくことが大切です。人間とは面白いもので少しずつ前に進んでいると慣れてきたり心が強くなったりします。最初は 0.1 歩でもそのうち 0.5 歩で進めるようになります。さらに慣れていけば1歩で進めるようになります。だんだん調子が良くなりぐいぐいスピードが上がっていくのです。小さな前進を大切にしましょう。 0.5 歩でも 0.1 歩でも前に進んでいるのは事実です。本気を出していることになります。1ミリでもいいので前に進みましょう。小さな前進を大切にする人が未来を切り開いていくのです。一歩が踏み出せないなら 0.5 歩や 0.1 歩でもいいので前に進む。頑張らない生き方をする30の方法。その22。新しい習慣が1年続いたらお祝いをしよう。ある時ふと思い立ち新しい習慣を始めることがあります。週1冊の読書、週2回のランニング、定期的なヨガ教室。興味があって始めることもあれば新しい自分になりたくて始めることもあるでしょう。何でも構いません。日記、ウォーキング、筋トレなどどんなことでも構いません。新しい習慣を始めて1年続いたらぜひお祝いをしましょう。1年という区切りはお祝いをするのにぴったりのタイミングです。たった1年、まだ1年しか続いていないと思うかもしれませんが、些細なことではありません。1年続くのはすごいことです。新しい習慣を始めても1年続かない人は多い。残念ながら、大抵の人は1年以内にやめます。飽きた、疲れた、面倒くさい、などあれこれ言い訳をしてサジを投げるのです。三日坊主という言葉もあるように、わずか3日でやめる人も少なくありません。長く続けるのは簡単なようで、実に難しい。途中でやめる人が多い中、1年続けられたなら立派です。素晴らしいことであり、誇りを持っていいことです。だから、お祝いをするのです。1年続いたお祝いです。レストランに行って豪華な食事を楽しむのよし。ケーキとワインを買って自宅で祝賀会を催すのもよし。エステでスペシャルコースを満喫するのもよし。きちんと継続ができた自分を褒めてください。よく1年続いたものだ。私はやればできる人間だと自画自賛しましょう。1年続けば胸を張って習慣化されたと言い切れます。1年も継続できたなら自分の中で大きな自信に変わっているでしょう。継続は裏切りません。継続は必ず力になります。週1冊の読書を1年続けられたなら様々な知識が身についていて博識になっているでしょう。週2回のランニングを1年続けられたなら体力、持久力がついていてフルマラソンを目指せるレベルになっているはずです。定期的なヨガを1年続けられたなら、すでに初級レベルは卒業して中級レベル以上にはなっているでしょう。1年続いただけの実力が身についているはずです。これからも長く続けられるよう、自分にご褒美を送ってモチベーションを維持しましょう。新しい習慣を始めて1年続いたらお祝いをする。頑張らない生き方をする30の方法。その23。親しい人とカバンの中身を見せ合ってみると面白い。テレビ番組で芸能人のカバンチェックというコーナーを見かけることがあります。芸能人が普段持っているカバンの中身を拝見するという内容です。芸能人のプライベートが見える瞬間です。自分の好きな芸能人だと気になってしまい、何が入っているのだろうとドキドキしますね。芸能人のカバンチェックは視聴率が高くなる瞬間の一つです。テレビ番組で時々見かけるコーナーですが、これを自分たちも楽しんでみてはいかがでしょうか。親しい人とお互いのカバンの中身を見せ合ってみるのです。もしよかったらカバンの中身を見せ合ってみないと提案してみましょう。友人同士や恋人同士など十分親しくて気を許している相手ならすんなり OK をもらえるかもしれません。もちろん相手のカバンだけでなく自分のカバンも見せるのがマナーです。どうしてこれが入っているのと質問すると面白い理由が来て話が盛り上がるでしょう。意外なものが入っているかもしれません。相手の新しい一面を知れて理解が深まるきっかけになります。人と親しくなるためには心をオープンにすることが大切です。お互いにカバンの中身を見せ合うとお互いのプライベートをオープンにしている感じがあってますます親密度がアップします。カバンの中身を見せ合ってみると楽しい時間を過ごせます。お互いの理解を深める楽しい遊びなのです。親しい人とカバンの中身を見せ合ってみる。頑張らない生き方をする30の方法。その24。大切な友人の誕生日はきちんと覚えておこう。あなたの大切な友人の誕生日を即答できますか。すでに覚えているならいいのです。誕生日にはおめでとうのお祝いの一言を伝えているでしょう。相手が喜ぶような素敵な誕生日プレゼントも送っているに違いありません。相手もあなたの誕生日を覚えているのではないでしょうか。しかし、もしまだ覚えていないなら少しだけ頑張って覚えてみませんか。大切な友人なのに誕生日を知らないのは少し寂しいですね。大切な友人はあなたの人生を明るくしてくれる存在です。心の支えであり、元気の源であり、あなたのよき理解者です。友人のおかげで毎日明るく楽しく過ごせているでしょう。そんな大切な友人ですから、もう少し関心を向けたい。友人全員の誕生日を覚える必要はありません。大切な友人の誕生日だけ覚えておけば十分です。大切な友人の誕生日を覚えておけば様々なところで役立ちます。誕生日にお祝いの言葉をかけられます。おしゃべりの時、友人の誕生日を話題に出せば覚えてくれてたんだね。と喜ばれるでしょう。誕生日プレゼントの準備もしやすくなります。自分の誕生日も大切ですが、友人の誕生日も大切です。学校の試験には出ませんが、歴史の年号を覚えるよりはるかに役立ちます。面白いもので、こちらが相手の誕生日を覚えると、相手もあなたの誕生日を覚えてくれます。行為の健康性が働くのです。大切な友人の誕生日を覚えておけば、仲も絆もますます深まります。誕生日を覚えるのは難しく思うかもしれませんが、心配には及びません。意外と簡単に覚えられるはずです。趣味でも遊びでも好きなことはスイスイ頭に入って覚えられますが、これは人間関係でも同じです。大切な友人とはすでに仲がいいので、誕生日がすぐ頭に入ります。 大切な友人と末永く良好な関係を築くためにぜひ覚えておきたい知識なのです。大切な友人の誕生日はきちんと覚えておく。頑張らない生き方をする30の方法。その25。悪い噂が流れても永遠に続くことはない。せいぜい75日。ある時、自分の悪い噂が立ち、悩まされることがあるかもしれません。自分の知らないところでこそこそ悪い噂が流れます。陰で囁かれる悪い噂ほど陰湿なものはありません。面と向かって言われる悪口より陰でこそこそ言われる悪口の方がよほど辛くて厄介です。じりじり首を絞められているような息苦しさがあります。早く噂を止めたい。なんとかならないだろうかと悩むのです。もし自分の悪い噂で苦しむことがあれば思い出してほしい格言があります。人の噂も75日です。人の噂は長く続くものではない。75日もすれば忘れられるという意味です。75日はおよそ2ヶ月半です。ワイドショーを思い出してください。芸能人の不祥事がワイドショーで取り上げられ、テレビや紙面も賑わしていますが、一時的です。どのニュースもずっと続いているわけではありません。75日も経てばすっかり落ち着いているはずです。世間の興味は薄れていて別のニュースに移っています。3ヶ月も経てばそういえばそんなニュースもあったねとなっているでしょう。どんな噂も時間が経てば飽きられます。最終的に忘れられるのです。自分の悪い噂が流れると永遠に続くような気がしますが、杞憂です。しばらくあちこちで囁かれるかもしれませんが、ずっと続くことはありません。せいぜい75日です。2ヶ月半なんてあっという間です。悪い噂が流れると精神的に辛くてストレスの日々が続きますが、しばらくの辛抱です。今だけと思いながら耐えてください。噂が始まった日を起点に75日後カレンダーに書き込んでおけば終了日がわかりやすくなります。悪い噂を消すために頑張る必要はありません。あまりジタバタ騒ぎ立てるとかえって面白おかしくつつかれ噂期間が長引くことになります。誤解があるなら解く必要はありますが、余計なことはしないのが一番。時間が経つにつれてフェードアウトします。75日後には飽きられ最終的に忘れられています。どんな噂も最終的には自然と消えるのです。悪い噂が立ったら人の噂も75日を思い出して自然と消えるのを待つ。頑張らない生き方をする30の方法。その26。なぜ頑張っている人に否定的な言葉をかけてはいけないのか。夢を叶える力を高めるためには頑張っている人にかける言葉が重要です。夢や目標に向かって頑張っている人に対して否定的な言葉をかけないことです。ミスしろ。失敗をしなさい。どうせうまくいかない。嫉妬の気持ちがあってつい人の不幸を求めたくなることがあるでしょう。人の不幸は蜜の味と言います。人がミスや失敗をすればざまあみろと思いスカッとするかもしれません。だからといって悪態をついたり人の不幸を願ったりするのはよくありません。口に出して言うのはもちろん思うのも NG です。なぜ頑張っている人に否定的な言葉をかけてはいけないのか。態度が悪いという理由だけではありません。自分に跳ね返ってくるからです。頑張っている人にミスしろ失敗をしなさいと言うと自分に対してミスしろ失敗をしなさいということになります。頑張っている人にどうせうまくいかないと思うと自分に対してどうせうまくいかないという考えにとらわれます。口に出した言葉は自分の耳で聞くことになります。心で思った言葉は自分が心で聞くことになります。人に向けて発した言葉はすべて自分に跳ね返ってきます。否定的な声掛けをするとすべて跳ね返ってきて自分が痛い目に遭うのです。これほど恐ろしいことはないのです。夢を叶えたいなら頑張っている人を応援することです。元気づけたり勇気づけたり成就を祈ったりして肯定的な言葉をかけましょう。大丈夫。成功しますように。うまくいきますように。肯定的な言葉をかけると自分に跳ね返ってきます。頑張っている人に大丈夫と勇気づければ自分に対しても大丈夫と勇気づけることになります。頑張っている人に成功しますようにと祈れば自分に対しても成功しますようにと祈ることになります。たとえライバルであっても肯定的な言葉をかけるようにしたい。憎い気持ちがあってもどんな言葉も自分に跳ね返ってくるのですから肯定的な言葉をかけるのがベストです。ライバルにうまくいきますようにと声をかければ自分に対してもうまくいきますようにと声をかけることになります。結果として自分の夢が叶う力が強くなるのです。頑張っている人にはどしどし肯定的な声をかける。頑張らない生き方をする30の方法。その27。故郷を離れてみると故郷の素晴らしさをよく理解できる。故郷の素晴らしさを理解するためにはどうすればいいのでしょうか。故郷を離れてみる経験が役立ちます。ずっと故郷にいた方がわかりやすいように思うかもしれませんが逆です。故郷は生まれた時からそこにあるので全てが普通に感じられます。ずっと暮らしているところなので特別感はありません。山も川も池も田んぼも普通に感じます。実家も神社も町並みも普通に感じます。全てあって当たり前に感じられなかなか感謝の念が湧きません。最初からあるので何が特別で何かがすごいのかも区別できません。だから離れてみるのです。故郷を離れてみると新しい土地と比較できるようになります。この時故郷ならではの良さに気づくのです。見慣れた風景の素晴らしさ、住み慣れた土地の心地よさ、故郷にいる時の特別な安心感、平凡な田園風景も素晴らしいことに気づかされます。故郷にはこういう特徴があったんだね、こういう魅力があったんだねと気づかされます。一度故郷を離れてみるからこそ故郷の良さが見えるようになり再認識できます。自分にとって故郷は一つだけ、やっぱり故郷は自分にとって特別な場所だと痛感させられるのです。故郷に対する愛着もますます深まり感謝の念を覚えます。感じ方が変わるのは土地だけではありません。親や兄弟など人に対する感じ方も変わります。鬱陶しいと感じていた親や兄弟も離れてみると感じ方が変わります。自分にとってどれだけ大きな存在なのかよくわかります。精神的にも経済的にも今までどれだけ支えてもらっていたのか痛感します。人や故郷の素晴らしさにたくさん気づかされ涙がこぼれるのです。便利な都会だからといって何でもあるわけではありません。故郷には故郷ならではの特別な価値があります。どれだけ便利な都会でも生まれ育った故郷の素晴らしさにはかないません。意気揚々と地元を飛び出した者の親や故郷が恋しくなってホームシックになることがあります。やっぱり自分には故郷の落ち着いた環境があっていると気づかされることが少なくありません。 自分は故郷があっていると気づいたら戻ってくればいいだけです。自分の生まれ育った土地はかけがえのない場所です。人生で一度は故郷を離れてみる機会を作りたい。故郷が嫌いだから離れるのではありません。もっと故郷を好きになるために一度離れてみるのです。進学や就職で地元を離れるなら良い機会です。短期間でもいいのです。故郷の素晴らしさを理解する絶好のチャンスと捉えましょう。人生で一度くらい故郷を離れてみるのも悪くないのです。故郷を離れる機会を通して故郷の素晴らしさを理解する。頑張らない生き方をする30の方法。その28。すべての道は血と汗の結晶。世の中に様々な道があります。コンクリートの道、アスファルトの道、石畳の道。舗装された道だけではありません。砂の道、砂利の道、登山の山道など舗装されていない道もあります。人がギリギリ一人通れるくらいの細い山道もあります。デコボコの道、ガタガタの道など足場の悪い道であるでしょう。普段何気なく使っている道ですが、ここで一つ気づいてほしいことがあります。私たちは道への感謝を忘れがちです。道は自然とできるものではありません。人が時間と労力をかけてできるものです。必ず人の手がかかっています。大抵の道は一人ではなく大勢の人が協力しながら作りました。多額の費用がかかっていることも少なくありません。最初からあったわけではなく、過去に誰かが仕事をした結果そこにあります。作った人と面識はありませんが、作った人たちを想像して思い巡らせてみましょう。すでに亡くなっている人かもしれません。先人が少しでも通りやすくなるようにと思いながら、たくさんの汗を流して作ってくれました。登山に行くと道のありがたさを痛感します。とんでもないところに道があって、よくこんなところに道を作ったなと驚かされることがあります。わざわざ枕木を使った道や階段まで作ってあると感動せずにはいられません。これを作るのはさぞ大変だっただろうなと思うのです。だから道に感謝です。世の中にあるすべての道に対してありがとうの気持ちを持ちましょう。舗装されている道にもそうでない道にも感謝です。太い道から細い道まで全ての道に感謝です。あなたも日々たくさんの道を使うはずです。通勤や通学、買い物やお出かけなどなど、ありがたく使わせていただきましょう。作ってくれた人たちに感謝の気持ちを持ちながら歩かせていただきましょう。作ってくださってありがとうございますと。感謝の気持ちがあれば平凡な道でも幸福な気持ちになれます。全ての道は血と汗の結晶なのです。全ての道に感謝する。頑張らない生き方をする30の方法。その29。掃除して初めて汚れていることに気づく。床にモップをかけたとき、見た目は綺麗な床なのに、ごっそりゴミが取れて驚かされることはありませんか？カーペットに掃除機をかけると、思ったよりたくさんゴミが取れることもありますね。窓掃除をすると、見た目は綺麗なガラス面なのに、意外と汚れが取れて驚かされることがあるのではないでしょうか？白い布で拭いてみると、排ガスの粉塵で布が黒くなっているのです。見た目は綺麗な床や窓も掃除をしてみると、思ったより汚れが取れて驚かされることがあるものですね。汚れているかどうかを見た目で判断しないことです。綺麗だから大丈夫、汚れていないから掃除は必要ないと思っているなら誤解です。綺麗に見えても、肉眼では見えないだけです。床の表面には微細な塵や埃が溜まっています。窓のガラスの表面には排ガスの粉塵が付着しています。ミリレベルではなくマイクロレベルです。塵も埃も小さなものは見えません。花粉や黄砂も一粒一粒は肉眼で確認できないほど微小です。時々ニュースで聞かれる PM2.5 は大気汚染物質のうち直径が 2.5 マイクロメートル以下の超微粒子を言います。見た目は綺麗に見えても肉眼に見えないだけであり、実際は塵や埃で汚れています。汚れていれば掃除をするという考えは後進号です。汚れに気づいてから掃除するのは遅い。肉眼で汚れが見えるということは相当汚れている証拠です。掃除は汚れに気づいてからするものではありません。定期的にするものです。掃除は見た目に関係なく定期的に行いましょう。目に見えないだけで実際は汚れているからです。試しに掃除をしてみると意外と汚れが取れて驚かされるはずです。掃除をして初めて汚れていることに気づくのです。見た目は汚れていなくても定期的に掃除をする。頑張らない生き方をする30の方法。その30。ご機嫌になるのに理由はいらない。ご機嫌になるためには理由が必要と思われがちです。褒められたからご機嫌になる。天気がいいからご機嫌になる。ラッキーなことがあったからご機嫌になる。確かに嬉しいことがあればパッと明るい気持ちになり、ウキウキするでしょう。心の中で音符が弾んで幸せな気分に包まれます。つい表情も緩んでニヤニヤしてしまいますね。しかし待ってください。ここによくある思い込みがあります。ご機嫌は一般的に嬉しいことがあった時になる感情です。そのため私たちはいつの間にか嬉しいことがないとご機嫌になれないと思い込んでいます。これは誤解です。ご機嫌になるために嬉しいことが必要とは限りません。私はご機嫌だ。と思えば今すぐご機嫌になれるのです。では早速今すぐご機嫌になってみましょう。難しくありません。ちょっと心をコントロールするだけです。私はご機嫌だ。と自分に言い聞かせてください。軽く思うのではなく本気で信じて深く強く思うことが大切です。そして嬉しいことはなくても嬉しいことがあったとイメージしてみましょう。役者がその気になって演じるのと同じように心もその気になって演じます。するとどうでしょう。心の中で良い気分が生まれてくるでしょう。見る見るうちに明るい気持ちになり、気づくとウキウキしているはずです。嬉しいことは必要なかったんだと分かれば心の新しい可能性が開花します。上手に心をコントロールして無条件でご機嫌になりましょう。感情は心の持ちようで変わります。一度しかない人生は少しでもご機嫌に生きたいですね。ご機嫌になるのに理由は必要ないのです。私はご機嫌だと自分に言い聞かせ、無条件でご機嫌になる。頑張らない生き方をする30の方法。まとめ。その1。いい加減に生きる。その2。みんなと仲良くすることを目標にするのではなく、トラブルを起こさないことを目標にする。苦手な相手であっても挨拶だけはしておく。その3。日光を浴びる。その4。本で面白いところがあればきちんと笑う。その5。下を見るのではなく上を見る。その6。外れの本を買うことがあっても上手に活かす。その7。地味は落ち着きに言い換える。その8。 後ろの人や車が気になるなら素直に道を譲る。その9。他人も自分も裏切らない。その10。優秀な人材を採用するなら3個の例を実践する。その11。どんどん脳を使って脳の可能性を開花させていく。その12。無理なものに出会ったら無理なものは無理と自分に言い聞かせ諦めの許可を出す。その13。うっかり迷惑をかけたときは素直に謝るだけでなくきちんと埋め合わせをする。その14。食事マナーを身につけ上品な食べ方ができるようになっておく。その15。笑うのを我慢せずどしどし笑う。その16。記憶が飛んでしまうくらいたっぷりおしゃべりに熱中する。その17。チャンスの連続に遭遇したらすぐまたやってくると油断せず一つ目をつかむ。その18。失敗の可能性の高くても成功を信じて取り組む。その19。嫌なことを忘れたいときは何か別のことをして上手に気を紛らわせる。その20。あの人は運が良かったからは禁句にする。うまくいっている人がいればその陰の努力を自分も見習って行動する。その21。一歩が踏み出せないなら 0.5 歩や 0.1 歩でもいいので前に進む。その22。新しい習慣を始めて1年続いたらお祝いをする。その23。親しい人とカバンの中身を見せ合ってみる。その24。大切な友人の誕生日はきちんと覚えておく。その25。悪い噂が立ったら人の噂も75日を思い出して自然と消えるのを待つ。その26。頑張っている人にはどしどし肯定的な声をかける。その27。故郷を離れる機会を通して故郷の素晴らしさを理解する。その28。すべての道に感謝する。その29。見た目は汚れていなくても定期的に掃除をする。その30。私はご機嫌だと自分に言い聞かせ無条件でご機嫌になる。